はい、ということで瞑想の仕方なんですけども、まあ、前回の音声でお話しした通り必要性についてちゃんと考えていただけましたでしょうか。もうね、これはねめちゃめちゃ大事です。今回のことにも限らず、いつも言ってますけれども、必要と思わないものは絶対やらないので、必要ってどう思えるかが大事なんですね。それを焚きつけられる人、必要性を考えて感情も伴ってもうこれも絶対手に入れたいと思える人は、まあ、大体うまくいくんですよね。でもこれができないとああだこうだいろいろやってもあんまり意味がないかなと思います。で、じゃあ皆さん焚きつけていただいたという前提でお話をしますけれども、瞑想はですね、まあ、いろいろやり方がありますよね。世の中にあると思うんですけども、一番大事なことっていうのは潜在意識の世界に行けるかっていうことです。瞑想、それも起きてる状態で潜在意識の世界に行くっていうことが大事なんですね。寝てる時は潜在意識に行ってるらしいんですけども、起きてる時は潜在意識が優位になっちゃってますよね。だから潜在意識的なことしか考えられなくて、結論から言うとその与えられたことをこなすことしかできないですよ。平凡なサラリーマン人生になっちゃうんです。でも潜在意識っていうのは大きなデータベースなので、そっちにつながることによってひらめきが起こったりするわけで、だからまあ白人系の人たちでも経営者とかやりますよね。それはそういうことなわけです。そっちつながるとやっぱすごいいいこと思いついたりするからですよね。で、やってみてほしいんですけれども、一番さっきも言った通りその潜在意識に起きたまま行くってことが大事なんですが、じゃあどうやってやるかってことです。で、潜在意識にはルールがいくつかありましたよね。例えば、潜在意識の主語がないとかいろいろあるんですけども、これはねどういうことかっていうと、潜在意識っていうのは境界線が曖昧なんですよね。例えば過去未来現在がないとかっていうんですけども、これも境界線が曖昧なからです。だから境界線が曖昧になればいいんですよ。でもっと言うと、それを境界線が曖昧っていうのはいろいろなことにあって、例えばですけども、他人の感情が自分の感情のように感じられたりすること、これ潜在意識では結構昨今ではその、やめときましょうみたいに言われてることですよね。辛くなっちゃうからやめときましょうみたいな。でも潜在意識の世界ではありなんです。まあ、程度によりますけれども。だから、誰かがこういうふうに感じてただろうなっていうことが自分も自分のことのように感じられるような状態になったら潜在意識に行ってます。だから皆さんはもう潜在意識のルールを十分知ってると思うので、それが、実際にできている状態を再現できると瞑想状態になります。潜在意識に行ってるので。だから例えば他人と自分の境が分からなくなるような状況とか、あとそれから、実際に目の前にないものの中にいるような感覚が再現できると瞑想状態です。分かりますでしょうか。でその例をねいくつかあるんですけれども、じゃあ一つお話しして、もう一つは、次回の音声でお話ししたいと思うんですけども、一つはねやっぱさっき言った通り他人の感情が自分のことのように分かるっていうやつですね。だから例えばですけれども、キングダムとかよ、まあ近現代の歴史の話をするとちょっと傷つく人も出てくると思うので、はるか昔のキングダムの時代ですよね。中国の始皇帝の頃に、ちょっと意識を持っていってもらうと、じゃあ例えばあの中で、まあ、実在でも実在の人物じゃなくても誰でもいいんですけども、じゃあ例えば真になったとしますよね。で漫画を読んでる時っていうのはその主人公を見てるだけなんですけども、自分がもしあの馬にまたがって、田舎で奴隷として生活しててとか、そういうのをこうリアルに想像した時に自分と真の境が分かんなくなってきて、自分があたかも真のようにマジで感じられたら、パッて目が朝起きたら真になってましたみたいな感じを再現できたら瞑想になります。だから、真だったらどういう感じかな、藁の上に寝るってどんな感じなのかなとか、寝ないで、ずっと馬に乗って部下を率いて中国のね砂漠を歩いたらどうなのかなとか、その砂漠の感覚とかそういうのを感じるようになって、で境が分からなくなったなと思ったその時から大事なことを考え始めるんですよね。これが瞑想です。私がおすすめの瞑想です。瞑想ってのはいろんなやり方があるので、これがいいとか悪いとかないと思うんですけども、おすすめです。ぜひやってみてください。以上です。